ゆっくり潜っていってね。IT、通信、モバイル、そうした話題を中心に、比較的新しめのニュースをご紹介したり、サービスや端末について、中の人が思ったことを述べてみたり、そういうことをしているポッドキャスト番組です。中の人は、おしゃべりに自信がなくて、かなり耳障りなことになってしまうので、おしゃべりは、代理を立てて、お送りしています。ゆくもば第25回です。お送りしますのは、ネタを探すのが、中の人。ネタを喋るのは、佐藤ささらです。街を見回してみますが、意外に iPhone 6 や iPhone 6 Plus を見かけることがありません。キャリアのショップでも、すぐにお持ち帰りできます、とか、在庫あります、とか、そういう貼り紙ばかりが目につきます。あれ、本当に売れてるんでしょうか？それはともかくとして、今回のニュースは、そんな iPhone 6 にまつわるものからスタートします。Apple は、アメリカ時間の9月24日から、iOS 8 の不具合を修正するソフトウェアアップデートとして、iOS 8.0.1 を公開していましたが、更新後に不具合が報告されたとして、配信を一時停止しました。26日には、再度修正した iOS 8.0.2 の配信を改めて開始しています。iOS 8.0.1 の不具合としては、iPhone 6、iPhone 6 Plus において、ネットワークが圏外になる、指紋認証センサーのタッチ ID が利用できなくなるなどが報告されたとのことです。iOS 8.0.2 ではこれら不具合の修正と、ヘルスキットやサードパーティー製キーボードに関する不具合、SMS や MMS を受信するときに予期せぬデータを受信することで発生する不具合を修正したとのこと。今回の不具合で、Apple の株式が一時 3.96% も下落し、ロイターによると時価総額で240億ドル超のマイナスになったとのことです。さすがにアップルの影響力を思い知らされるお話ですが、この他にも iPhone 6 Plus の本体が曲がるといったクレームが出ているというニュースが出てたりして、どうも発売日の中国人転売ヤーの騒動といい、この話といい、アップルは踏んだり蹴ったりな感じですね。KDDI と沖縄セルラーは、Xperia Z3、Galaxy Note Edge、Galaxy Tab S を発売することを明らかにしました。Xperia Z3 と Galaxy Note Edge は10月下旬以降、Galaxy Tab S は12月上旬に発売するとのことです。いずれも、キャリアアグリゲーションと WiMAX 2 Plus に対応するとのことです。Galaxy Tab S は、国内では初のモバイルネットワーク対応モデルですね。ちなみに、8.4 インチ版ではなくて、10.5 インチ版が投入されます。このほか、au 公式のアクセサリー、au プラスワンコレクション、で、ソニーのスマートウォッチ3、サムスンのギア S といったスマートウォッチ、Bluetooth ヘッドセットや専用ケースも合わせて発売されるとのことです。au ブランドでは、Xperia Z シリーズとしては、 Xperia ZL2 を発売していて、これはスペック的には一部を除いて Z2 と同等でしたが、グローバルモデルと共通の Xperia Z シリーズとしては、およそ1年ぶりの投入です。Galaxy Note 4の投入をキャンセルして、Galaxy Note Edge の投入を決めたらしい、という噂はありましたが、本当だったみたいですね。あのディスプレイが受け入れられるのか、とても興味深いところです。Galaxy Tab S は、
なんで今頃になって出すんでしょうかね。セルラーモデルの需要は、Wi-Fi モデルが発売された当初からあったわけですし、かなり今更という感じもあります。本当にセルラーモデルを欲しがっていたヘビーユーザーは、すでに手に入れているような気もしますし。
10月1日から、MNP について、これまでの携帯電話会社同士に加え、PHS との間でもできるようになるそうです。また、同時に PHS で SMS が利用可能になります。携帯電話への070番号の割り当てはすでに始まっていますが、10月以降は PHS から MNP した携帯電話という契約が発生することになります。PHS での SMS については、現在 PHS 事業を行っている Y モバイルで、PHS 同士は無料、携帯電話宛には1通3円で送信できるとのことです。なお受信は無料です。また Y モバイルでは10月1日から SMS を使って電話がかかってきたことを知らせる着信お知らせ機能を PHS 向けに提供するとのことです。PHS が県外の場所にいるとき、または本体の電源が切られているときに着信があったことを知らせるサービスで、携帯電話ではおなじみですね。一方、Y モバイルは、PHS からスマートフォンへの移行を促進するキャンペーンを開始するとのことです。Y モバイルの PHS を利用しているユーザーを対象に、Android スマートフォン、Viv の T302KC が本体価格0円で提供されるとのことです。対象は、PHS から、Viv の T302KC に契約変更する個人、法人のユーザーで、対象プランは、スマホプラン S、M、L の3つとなっています。また契約手数料の3000円も無料になるそうです。このほか、スマホお試しプログラムが PHS ユーザー向けに提供されます。スマートフォンの契約から8日以内、8日以内に月をまたぐ場合は翌月5日までであれば、契約しした店舗でスマートフォンを返品し、契約をキャンセルして変更前の PHS の契約に戻ることができるそうです。なお、返品、キャンセルした場合でも、利用した期間の基本料を日割りで負担する必要があるほか、通話料やコンテンツの利用料などもユーザーが負担することになります。スマホお試しプログラムについては、新規、MNP のユーザーに向けても提供されるとのことです。また、キャンペーンとは別に、PHS で利用しているメールアドレスを、新しく契約するスマートフォンに引き継ぐことができるそうです。ストリーム S は対象外ですが、Viv の T 以外にも、Nexus 5などにも引き継げるとのこと。Y モバイルとしては、PHS ユーザーが他社に転出されないようにいろいろと手を尽くさないといけないので、受け入れる側の他社よりも大変ですね。オンラインストレージサービス、タクスアイルビンは、 Android スマートフォンでの送受信に対応しました。 iOS 向けは専用アプリが提供されていますが、今回 Android 4.0 以上で使えるようになったとのことです。 Android 向けにはダウンロード用の URL を LINE に投稿できる機能が含まれるとのことで、この機能は iOS 版にも実装予定とのこと。タクファイルビンは、ファイル格納ではなく、ファイル転送に特化したサービスなので、データの受け渡しにとても重宝するサービスです。中の人も以前頻繁に利用していましたが、Android 端末から利用できるようになると、タブレットでデータを編集して相手に送るのに重宝しますね。プレスリリースを読んでいて気がついたんですが、タクファイル便って大阪ガスの系列だったんですね。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆さんからのご意見やご感想などコメントをお待ちしています。お送りいただく方法はいくつか用意していますので、それぞれご紹介しますね。番組名でググると、 iTunes、ブログ、 Facebook ページ、 Twitter のアカウントがヒットすると思います。 iTunes、ブログ、Facebook ページへのコメント、ブログに設置しているメールフォームからの投稿、Twitter アカウントへのリプライか DM、いずれの方法でも、いただいたメッセージが、中の人に届きます。書き込みやすい方法で、お気軽にコメントを寄せていただけたらと思います。iTunes の趣味カテゴリーで配信中の姉妹番組 G-SHOCK シンドローム、カシオ計算機の腕時計 G-SHOCK を題材にした番組です。中の人の拙い知識でゆくもばの編集の合間に細々と作っていますので、2週間に一度くらいしか更新していませんが、腕時計 G-SHOCK に興味がある方はよろしければ聞いていただけると嬉しく思います。それでは、今回はこの辺で。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて、中の人。声、佐藤ささら、バイ。シェビオ、クリエイティブスタジオ、で、お送りしました。